ございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。今私は稲美町のカエル橋の前にいます。ちょうどこのカエル橋の綺麗な赤と黄色とで菜の花畑の黄色がすごくいい感じでね、
ゲロゲロ、
なんかもう目の前にカエルがいるような、
ゲロいるんだよ、ゲロ、
あれ
稲美町へようこそ。
どうもカエル橋さやかです。ゲロゲロ久しぶりなさ、
久しぶりだね、
イエーイバッシーこと柳橋さやかです。
今日は一緒に、
はい
はい、旅をしようと思うんですけど、
はい、
今カエル橋さやかさんとおっしゃいました。
そうなんですよ、カエル橋の色合いとたまたまもぴったり黄色の服に赤いベレー帽、
はい、いや皆さん本当にね、はい、これはなんか双子コーデをしてきたんじゃないかというぐらい赤と黄色が一緒なんだよね。
そうなんです。
カエル橋は、うんうん、まあ、橋自体が赤がメイン で、
ね、
で真ん中にあの黄色い顔があるんですけど、
はい、
なんかその逆な感じよね
ちょうどですよ、
もうこのでもカエル橋の前の菜の花の黄色を見ても春っていう感じがね、
もう春ですね、すっかり
するね。でこうバッシーの黄色もね春って感じがするよ、ね、
そうですか。
だから一緒に今日は、はい、あのいろんな春を見つけてワクワクしたいなと思って。
いいですね、楽しみです。
はい、それ何カエル橋さやかさんのキャラクターなの？
キャラクターにするとしたらこんな感じ。
わかりましたってなことでこの2人で一体何が起きますやら楽しい旅にしましょうね
はい、
行くぞ、
はい、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り今回の旅人は今井直美さんと柳橋さやかさんです。2人ともこの番組にはたびたび登場していますので意外ですが、このコンビは1年4ヶ月ぶり、まだ3回目です。寒かった冬からようやく明るく暖かい春を感じられるようになりましたね。そんな季節に2人が旅をするのは稲美町からみなべ町を経て田辺市へ。簡単に行けて密にならないすごい景色が見られる場所です。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
カエル橋さやかさん、
はい、
目の前のあのカエル橋ですけれどもね、
はいはい、
去年の9月に大掃除しまして。
綺麗にしてくれたんだね。
あなた自身じゃないわよあの橋ね
すごい、でも素晴らしいですね。
いや本当に、うん、すごい可愛いんだけど、うん、やっぱ長年の、まあ、雨や風にさらされちょっと涙目になってたんですよ
ちょっと辛い感じだったんで、
ね、もう今笑顔になったかのように見えますけれどもね、は
いはい、
う
ん、なんか元気そうに見えて街のトレードマークっていう感じで、
いいね、いいいい、
う
ん、で今ちょっと菜の花畑も見てるんですけど、
はい、
なんだろう、本当にやっぱりこの黄色が見えるとお春が来たぜっていう気がするわ。
そうだね、
うん、
うわもう眩しい黄色だけど
綺麗。
ここから見るこの菜の花とカエル、
うんうん、
カエル橋はちょっと初めての光景なので、うん、
これは映えでしょ。
これは映えだし
インスタとかね、
うん、
なんならここでここあのバシーは踊って TikTok とかね
あれ今頑張った？
え？
頑張ってない。
何を頑張ったの？え、TikTok っていう言葉を言ったことが頑張ったってこと？
頑張った。
なんでだよ。
怒られた。
なんでだよ。
こんな綺麗な景色をじゃあいろいろ
見
れるんだ。
いっぱい見よう。うんうん。嬉しい。
そんなわけで稲美町のシンボルカエル橋の前から旅は始まります。今井さんが話していた通り、去年9月。18年ぶりに大清掃が行われ、鮮やかな赤と黄色の大きなカエルがよみがえりました。そしてその前の畑に菜の花が満開です。いい眺めです。さあ旅を始めましょう。まずは稲美町とみなべ町を結ぶ黒潮フルーツラインを走ります。農産物の流通促進のために整備された農道ですが、道幅も広いことからドライブやツーリングに人気なんです。 2015年の紀の国和歌山国体では、自転車のロードレースのコースにもなりました。トンネルを抜けると目の前に風力発電の風車が現れました。カエル橋から15分、見晴らし峠に到着です。
橋
すごい
すごい景色だよね。
はい、
今見晴らし峠に来ました。
その名の通りで、
そう、見晴らしがいいよ
すごいですけど、
ちょうどこの見晴らし峠にあのちょっとベンチとかね、
はい、
あるので我々そこに今座って見渡してるんですけど、
うん、近くの山々と、
はい、
目の前になんだ雄大な
風力発電の風車が、
はい、
こんなに一体いくつあんだ、あ、数えてる数えてる、
13基かな、
正しい数字はちょっと当てにならないですけど、でも本当にこんなにいっぺんに見ることないね。
すごい迫力だね。
迫力あるね。
稲見風力発電所の風車です。バッシーが数えた通り13基あります。ここは稲美町北曽川、標高はおよそ230メートル、それほど高くはありませんが、お天気が良ければ四国まで見渡せるそうです。
公園自体はお花もいろいろ咲いてて、まあ、桜が綺麗だったりとか、
ね、
冬はあっち水仙も綺麗なんだって。
うわー、いやー、なんかお花も楽しめてい
いよね
すごい景色で、
そんでさ、後ろには海が、
海もね広がってる
とかね、
ちょっと霞んでますけど、うん、もっと綺麗に見える日もあるのかしら。
めっちゃ見晴らしやん。でその見晴らし峠の、私個人的には看板も可愛くて好きなんだけど、
なんだあれ可愛いの、
木彫りの
フクロウと、
うん、フクロウちゃんが見守ってくれてて、その横にはもちろんのカエルもいる。
はい、ゲル、
あ、来た、
カエル橋の弟です。
あれ弟なんだ。
カエル山ですカエル山と申します。
弟名字違うんですね
鋭い、
そっちか、
鋭くなった
ここにさ、お弁当を広げて食べるのいいなと思って
持ってきてます。しっかり持ってきてます。
女子2人が訪れた時は早咲きの寒緋桜が満開で、水仙やパンジーが足元を彩っていました。今はちょうど桜の花が咲いていることでしょう。
あー、満足、
美味しかったですね。
美味しかったね。やっぱ外で食べるお弁当は違うね。
格別だ。
うん、ね、
よく食べた。
よく食べたねデザートまで買ってきたからね、私たち。
言っちゃいますね。
桜餅も食べましたよ。春だから
いいように言う。
春な気持ちを、
春な気持ち
をね、お弁当にもやっぱ込めないと、はい。
地元の人の工夫が感じられる見晴らし峠を散策します。
これ何、
あれ、なんか
石臼みたいな
のがたくさん。
お、
あ、メダカ、
メダカがいる。
かわいい、いろんな種類がいる。
あ、本当だね、色が違うね。
赤、黒、白。
あれ、メダカ、
メダカですよ。
詳しくはないんだけど、金魚ではない、
うん、待って、めちゃくちゃでかい金魚いる。
ね、
金魚いた。
いや、あの子も将来金魚になりそう。
金魚も一緒なんだ。そんなね、なんか臼というか、
そうそう、
鉢がいっぱいあります。
鉢がね、置いてあるね。
石の鉢です。
面白い、埋めてある感じでね、うん、
たくさんのメダカや金魚が。
これさっきもあの見に来られてた方あったけど、やっぱこう、あ、大きくなったなとかなんか時々見に来てる人もいっぱいいるんじゃない、うん、ねえ、
愛着湧くね。
本当だね
まさかの。そしてすごい景色の先にこう道が続いているのか。
あ、道がある。ちょっと行ってみようよ。
ちょっと怖いですね。
ええ
、
これどうなってんの、降りれるの、
崖じゃないのそこ。
あ、
おー、
ブランコが
手振ってる
手振ってくれた。
石臼だとか石の鉢などと言っていますが、水盤です。メダカや金魚、他にもいそうな気がします。そして目の前に見える風車ですが、実際には谷を一つ隔てた尾根伝いにあります。その谷に降りていく道の途中にブランコを見つけました。見下ろしている女子2人に手を振ってくれたのは、 由良町からツーリングに訪れたという男性2人です。
下降りてきました。
はい、
これは
大きな木にね、紐がぶら下がっていてブランコができてます。
手作り感満載ですね。
大丈夫かな、
これでもすごい絶景だよ。なんか教えてお
じいさん
な感じ。
ブランコは木の枝にロープを結びつけているだけです。
なんか山の中にダイブするような気持ちになりそうですけど、トライしてみてください。
ちょっと座ろう。
なんさ、でもあ似合うぞ。
あ、気持ちいいよ。ね、ブランコ
もうちょい漕いでみて。
もうちょい、ひゅー、いやなんかね、
すごい、笑っております、笑っております。
え、結構楽しいよ。
楽しそう。
楽しい。あんま無茶したら怖いけどね。バシも乗ろう。楽しいよ。バシガチで行こうとしてんな。
バシ漕ぎすぎ、揺らしすぎです。
空に飛んでいくような感じになりました。
これはすごいとこだな。
いろいろ楽しめるわけだ。
開放感、
はい、
ね、
風車も近づいちゃった。
いいね。
おお、はあ、気持ちいい。
じゃあ絶景を堪能したら、はい、また次行きますか。
お、行きましょう。
次は何かな。
女子2人は黒潮フルーツラインのドライブに戻ります。今度は満開の梅景色です。視界すべてが梅で埋め尽くされ、一面真っ白です。ここは南部町の岩代梅林です。
すごいな。
ちょっとすごい景色です
。すごいね。
い
や
ー、はい、
もうほーってなってますけど、
はい、
海南部町岩代梅林でございますよ。
梅だらけ。
そうですよ。まあ南部といえばね、皆さん、梅干し、もう日本一の梅の里ということはご存知だと思いますし、うんうん、収穫期もまあ大変だろうなとも思うんですけれどもたまたまこの花の綺麗な季節に今私たち立っていて、はい、いやもう見渡す限りよ、
はい、梅の木、そして今花が咲いていて、
うんうん、
え、いくつの木があるの？ちょっと数えていいですか？ 1,2,3,4
それずっと、ね、あ、早いな、
うん、
3で終わりましたかいく、まあ、たくさんあります。
広がってますよ。
いや本当にね、なかなかないぐらいの美しい風景ですね、これね、
はい、これが、ここが日本一の。
そうです。
あ、梅の里ですね。
梅の里でございます。梅の里で今梅の花の美しい風景を私たち、うん、頂戴しております。
頂戴しておりますよ。
山を利用して斜面で梅を栽培しているみなべ梅林に対して、30年ほど前に山を開いて平地を作り梅栽培を始めた岩代梅林です。なのですごく広い敷地にもかかわらず見通しがよく、同じ高さに梅の木がびっしり並んでいて、それがすべて咲いていますから、まさに見渡す限りです。
ちょうど今立ってるところにはそこに菜の花もで、あの梅もさ、
うん、
白い花とちょっとこう
濃い
赤い、うん、花の種類もあって、ね、今これが全部見える位置に私たちいるので すごく贅沢、
はい、でも花の香りがすごいね。
そうなのよね。
はぁ、
このなんか梅の花の白いちょっとこう上品な感じ、
うん、
それがまたいいなと思って。
いいですね、派手ではなくて、
うん、そうなのよ。
ちょっとささやかにちっちゃいお花が
そう優しい感じで、うん、でも
いっぱい咲いてる。
ちっちゃいけどものすごい、もう見渡す限りだから
存在感はすごい。
なかなかない絶景ですよね、うん、これはこれでね、うん、いやーいいな。やっぱ散歩するだけで春いっぱいだね。
ね、
うん、素敵な景色に出会えて、
いい、
うん、幸せ。
わ、
はあ、もうちょっと見る？
もうちょっと見る。
もうちょっと見ましょうかね。
黒潮フルーツラインを抜けると、みなべ梅林近くに出ました。そこからみなべ川に沿って少し下り、県道上富田みなべ線に入りました。ずっと梅満開の中のドライブです。 田辺市に入りました。少し山を登ります。
さあ田辺市にやってまいりまして、
はい、
引き岩群ちょっとバッシー、息上がってるね。
はい、なぜなら
なぜなら私たちすでにその引き岩群の山を
山道を
ちょっとだけ
登ってますけど、
今登り始めたとこよ。
まだまだ先が、
これからよ、
すごい上に
からなんだけど、
段が見える。
さあそこでバッシー問題です。
お
じゃじゃん、
じゃじゃん、
引き岩群とは、
うんう
ん、なんで引き岩というのでしょうか。
ひいきされてきた土地
ひいきされてきた土地、自慢しちゃう感じ、いいでしょって言って
当たり、
いや違うわなんか聞くとこによると岩群なんでたくさん岩があると思うんですけど、その中にひきガエル
また
のような岩があるっちゅう話やで。
はー、実は知ってたよ
カエルだからね。
カエル橋の、いとこの引きガエル岩
え、岩子ちゃん、
はい、
岩子ちゃんと一緒にね、
はい、
登ろうかなと思いますけど行ってみましょう。
はい、
はい、
引き岩群は田辺市の中心部から5キロほど北にある岩山です。地名で言えば田辺市稲荷町になります。女子2人は第一展望台を目指して遊歩道を登っています。斜めにせり出した岩景色が天を仰ぐヒキガエルの群れのように見えることからこの名前があるようです。険しい道ではありませんが結構急な山道が続きます。バッシーの息が上がっています。
なあさん、
はい、
どこまで行くの。
いや、なかなかですね。
ちょっと開けてきた。
あのね、うん、あそこっぽくない。
え
ちょっと
来た来た来た、
もうちょっと頑張って。
急な岩の段になってきた。
そう、なんか割と階段が来るね足に。
これは間もなく頂上なのか。
ねこれ何、岩の塊塊
岩の塊の、
これちょっと展望台みたいな感じしない、
うん、行けそう。
え、なんか鎖もしてある、行こう。
お
さあ第一展望台に到着です。皆さんが思い描いていると思われる展望台とはきっと違います。展望広場はありません。岩のてっぺんに出ました。
ちょっとすごない、
すごい、
ちょっと上見て、ちゃんと上っていうか、
うわーすごい絶景、
こんなとこあんねや、
うん、あのね山っていうよりも、うん、本当に岩、
岩のてっぺんに今私たち、うん、ちょっと立つのがドキドキするからしゃがむよ、
うんうん、しゃがんでるよ
それぐらいすごいよね、うん、
周りも
岩
肌、
これさ、
え、
こんな景色さ、
う
ん、海外旅行とか行っても
そうだ、ね、
なかなか見れないようなものがこんなとこにあるのね。
こんなとこにあったんだ、和歌山のこんなところに。
いやすごいわ、
岩だらけやん。
でさ、引き岩群で、さっきはヒキガエルって言ったじゃん。
そうだよ、
どっかにいるんだよ。
私見つけちゃった。
え、どれ
あの手前に一番今てっぺんにいるところから、
うん、今てっぺんにいて向かいにたくさん岩がまだ見えるじゃん、岩山が
見えるんだけど、うん、見えるんだけど、でちょっと白浜方面
を見える
んですよ。
海も見えるぜ、
うん、を見た時にちょこんと出てる三角のところが、
うん、
カエルがへばりついてるような感じ。
あ、
わかるかな、
あの手前のとこ。
そう、
ちょっとこう 上見てる、上見てる感じ。
あれ、そうだと思う、
合ってるから。
で、目とかも見えるもん。
ボコボコ、あれ目に見える、目に見える、
あのボコボコした肌感。他にもあるのかな、もしかしたら。
でもそう、群だから、もしかしてね
そうですね、
生き返るだらけってこともあるし、いやでも岩はたくさんあるね。
いや、これは見れない景色ですね、なかなか。
すごい、あの向こうもほら岩になってるし、
なってるし、手前の大きな岩がすごいし、
すごいし。でさっき白浜の海が見えるって言ったけど、
うんうん、
こっちにさ、ずっと田辺の海が広がってて、この辺りも見ていくと、あれもこれも引き返るに見えてくる
気がするけど、
このなんか緑ゾーンまたかっこいいね。
かっこいいな、岩とキノコのコラボレーションがすごいぞ。
そうそう、これは
すごい景色、
本当絶景だわ。
私たちは岩の上にいます、うん、
すごい本当に春をね 見つけて堪能しようって言ってたけど、ここは、まあ、春も香るけど、うん、いつ来てもすごいね。
自然の雄大さ、
いや
なんだこれっていう
感動。
知らなかった。
さあ降りるよ、登ったら降りるよ、
膝に来るよ。
はい、次行こう、
頑張れ。
標高100メートルに満たないとは思えないほどの景色です。視界が360度、この快感はたまりません。近くに高い山がないということもあり、辺りを上から見ている感じです。かなり遠くまで見渡せています。南側には白浜の海が、西側には田辺や美辺の海が見えています。引き岩群のあたりは吉野熊野国立公園に指定されていて国民休養地です。岩景色だけじゃなく、森や多様な動植物、四季折々の草花も楽しめます。女子たちはほんの一角を登っただけですが、遊歩道も整備されていて、じっくり歩くと丸1日散策できます。また地形や自然を学習できるふるさと自然公園センターがあり、近くには桜の名所百目鬼渓ライオンズの森もあります。貴重な景色を楽しんだ女子2人は今度は海に向かいます。目指すは水生生物の宝庫で、日本のナショナルトラスト運動発祥の地、天神崎です。
わし、
はい、
海まで来ましたね。
ねえ、綺麗な景色、
天神崎に来ております。
はい、
海ほんと綺麗だね。
そう、綺麗でね、まあここは時間によって今はこう引いている、うん、潮が引いているので、うん、
はい、
日がったといいますか、うん、私たちは海のそばまでこう降りてきて、普段満ちてきたらね、海の中になってしまうところを歩いてきたんですけど、うんうん、
満ち潮で風景が変わるんだね、
う
ん、
そう、
うん、よく来るんだよね、バッシー、ここ
よくね、あのね、生物を探しに
生物を探しに何生物って、
まあ、例えばカニとか
はは
は、いろんな貝とか、
はい、
あとナマコも見つけたことあります。
お、
うん、こう岩のね、岩を剥がしたりするとこう出てきたりして、うんうん、
あ、いいね、
そんなことを
したことが、自然と触れ合いに、
うん、あとはやっぱり絶景でね、うん、夕方にこうリフレクションですか、
はい、
夕日が映って、
うんうんうん、
この下にも夕日が映るっていうので人気のスポットみたいですけど、
海と、
はい、
両方の夕日を楽しむ映えですね、うんうん、いやー、なんか本当に綺麗なものをいっぱい見てきたけど、はい、まあ、海は海でまたいいね、
ね、またなんかこの穏やかな陽気の中の、
うん、
海もいいですね、いいし、
うん、でもちょっとこう風もいいよね、うん、風を感じて私たち今、うんうん、風景を
立ってますけど
楽しんでおりますよ、うん、はい、
気持ちいいわ、
気持ちいいね。
南から田辺、すごい景色と出会う旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
バシ、
はい、
いや、もう今日もね、
はい、楽しい
旅でしたね。旅のもうまとめの時間となってしまいましたよ。
やだやだやだやだやだ。さあ、これはどのカエルでしょう。
ね、カエル山くん、
カエル橋でした。
あ、
どうでもいいか、
どうでもいいな、これっていう、もうでも皆さんカエル橋くんのこと忘れてるかもしれませんよ。今日のね、旅を、はい、じゃあ振り返ってみましょうか、はい、最初にそう、カエル橋くんと出会ったのは、
うん、
稲美町のカエル橋、
はい、 まあ、お掃除されて、
そうそう、
綺麗に輝いてました。
輝いてましたね、
うんうん、その前
に、まあ、カエル橋の赤と黄色と見事にコーディネートされた、
はい、
柳橋さんが立ったもんだから、
そうなんです、カエル橋さん、
カエル橋さんなんて呼んじゃいまして、
今日はお届けしたんです
けど、はい、出てきてくれました、ね、ありがとうございます菜の花もね綺麗でね、
綺麗だった、
本当に、あ、春だなって感じさせてくれるスタートで、うんうん、その後見晴らし峠に行きました。
あ、最高でしたよね、
素敵でしたね、
あの景色、
景色もいいし、まあ、ちょうどそこで私たちお弁当を食べたりとかね、
そうなんですよ、
でなんかあの公園でみんなで遊んでもらえるように、なんか手作りの、まあ、ブランコもそうですけど、砂山とかね、
ちっちゃい遊具、
そう、ちょっとした遊具がいっぱいあって、うん、あ、もうお子さんと来ても楽しいし、うんうん、なんか家族でのんびりしたり、まあ、あのちょうどツーリングの人もいらっしゃってましたけど、
はい、
ほっと一息にめっちゃいいとこですね、
そうですね、うん、で、まあ、あのきっとお花が今すごく楽しめるんじゃないかと、
桜がね
いう感じですよ、
いいですよ ね、 ね、春じゃないですか、
そう、もう春といえば、
ま、そして、まあ、お弁当を食べた後は、うん、我々今度みなべ町に行きまして、
お、
岩代梅林、
すごかった、あの景色
すごいね、
梅の里、
なかなかそのまあ、みなべといえば梅ですけれども、うん、あれだけお花が綺麗なタイミングに行くのって難しいよね、
はい、あんなに広くて、うん、あんなにもう何もないというか、もう梅の木だけっていう
絶景でしたよ、
あ、もうずっと何十年もこういうねことで、
あ、そうよ、ずっとずっと
花が咲いて、頑張っている町なんだなって、
で実を取って、うん、ね、それから田辺市に行きまして、引き岩群、ここすごかった、本当に
あれはちょっとびっくりした、すごいものを見たなっていう、
絶景でしたね、うん、なんか、まあ、我々すごいぜいぜい言ってましたけど、実はぜいぜい言ってる時間はそんな長くないので
数分で着きます、
そうなんですよもちろんあの本格ハイキングコースもあるみたいなんだけど、
はい、
ちょっと頑張っただけで、うん、あの絶景が見れるので、うん、おすすめ、
普段近くの方とかは知ってるのかもしれないんですけど、うん、
はい、
その観光で通った方とか道からは分からなくて、
そうかも、
奥に入って
初めて気づく、
登ってみて見れるものなので、
引き岩群のとこ通ったことあるよっていう人はぜひ、通っただけじゃなく
あの展望台まで、展望台からの、うん、景色で見てほしい、
行ってほしいね、
すごかった、
そして最後、うん、天神崎に来まして、
来ました、
今日はだからあの自然のお花の美しさ、
うん、
それから山や岩のもうなんか凄さだったりとか、
はい、
そしてこの海の美しさ、
はい、
いや自然と、そしてこの春風に乗って我々
本当に、
いやでもちょっとこうお散歩したりとかするだけでもリフレッシュできるというか、素敵な風景、
いい季節ですね、
本当に癒されましたね、
四季でいろいろ楽しめるけど、
うんうん、
やっぱりこの春も素敵なところはこんなにもある、
そうですよ、
まだまだ知らないとこがあったっていう
のは、ね、本当のんびりお散歩にね出かけられたらいいね、
いいね、
はい、おすすめのところいっぱい出会いました、今日もハッピーやったな、
はい、ほっこりしました、
あばし今度どこ行きたい、
え、
どんなことしたい、
あ、なんかまたでも山登ったりとかしたいです。
ぜいぜい言うじゃん。
神社とかさ。
いいよいいよ。じゃあ鍛えといてね。
膝をどうにかしときます。
二人の女子旅、次はどうなるかお楽しみに。
どうなることやら。
ということで、はい、ラジオで女子旅、お相手はナーさんこと今井直美と、
バッシーこと柳橋さやかでした。
それではまた、バイバイ。
バイバイ。
ラジオで女子旅。この放送は、和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月30日の放送です。お楽しみに。